I just love you, all of everybody in this church.
この教会の皆さんを本当にとても愛しています。
You are so special, so important.
皆様一人一人とてもスペシャルで大切な存在です。
Yeah, and Jesus is wonderful.
イエス様は最高の方です。
I just love to look out and see people that are shining with Jesus.
イエス様で輝いている人たちの顔を見るととてもいつも喜びます。
A lot of people, when I first met them, they were kind of down, sad, depressed.
まあ、ある人たちが初めて会った時はちょっと落ち込んだりしてちょっと悲しいような顔をしてたんですけども。
But the light of Jesus shined inside them, and today they are smiling. And
しかし、イエス様の光がその人たちの心を照らし、本当に今日はその人たちをすごく喜んで喜びでいっぱいです。
I just love to watch what Jesus changes people.
イエス様が人々の人生を完全に変えることをとても見るのが楽しいです。
And also, I really like this church because we pray.
で、また私がこの教会を通して祈る教会ですから、それも大好きです。
Last week, I have a testimony to give about last week.
ちょっと先週の証があります。
I was sitting right there, and I was texting to Jennifer in Louisiana.
そこでちょっと座りながら、嫁のジェニファーに、その携帯のテキストを送っていたんです。
I'm sorry, I was listening to the message too.
メッセージも聞きながら。
But she was needing prayer.
でも彼女がすごくその時に祈りが必要でした。
So、pray, please, because maybe you heard about the big flood in Louisiana.
皆さん大体聞いてると思いますけど、アメリカのルイジアナ州でその大きなその洪水があって。
And she said, and the water is coming up.
で、どんどん今その時は長男のジョサイアと家族がちょうどこのジェニファーの実家ですね、このご両親の家でにいて、で家が水がどんどんどんどん迫ってきたんです。
She kept saying, pray, pray, pray.
もう祈ってください、祈ってくださいといつも彼女がこのメールを送ってくれて。
So I sent her mail. Yes, in the name of Jesus, water stop.
そして私がすぐ返事して、本当にイエス様の皆によってその水が止まれとかと書いてたんですね。
So, it's still coming up. It's still coming up.
まだ進んでいるとかって言って。
I was praying, water stop, name of Jesus.
水止まれとかと命令して。
Now, it's only 2 feet from here.
もう30センチぐらいのそのドアのところから30センチぐらいまで来て。
I thought, Jesus, you're not listening to me.
イエスもなぜ聞いてくれてないのですかとか。
So, water cannot go in a house, name of Jesus.
そのイエス様の皆によってその水がその家の中に入ってはいけないと。
And then the,Her lights went out and communication stopped.
まあ結局停電になってそのうちに携帯も使えなくなったんですね。
But before it went out, she said, "We're using candles."
でも停電携帯ができなくなる前にはもう停電があって今ろうそく使っていますと言った。
And now, I think it was 2 feet from the door.
まあ結局ドアから30センチぐらいのところまで水が迫ってきて。
So, and no more communication.
で、コミュニケーションがなくなった。
And so I just kept praying, okay, God, you're going to do a miracle. You have to do a miracle.
って祈り続けて、神様あなたが奇跡を行ってください。お願いします。
You're alive, I know.
あなたは生きておられるから。
And so then afterwards I turned around and these nice ladies said, We're gonna pray for you.
そして後でちょっと振り返ったらこの美しい女性たちが私も祈りますと言ってくださって
and they prayed with faith and...
で信仰を持って皆さんも祈ってくださって
said, okay, God's gonna do a miracle.
神は必ずこの奇跡を行います
I said, That's right.
本当にそうだと
and then I went to the back and another lady she's Hannah, yeah? she said I'm gonna pray for you.
で後ろにいたらまた言われましたね。祈ります。
She prayed and she said, I saw the ark, like Noah's ark.
で彼女に乗ったらなんか少しそのノアの箱舟のようなイメージが浮かんできて。
And they're in the ark and they're safe and dry.
ノアの箱舟の中に入っているからみんな大丈夫だと言ってくださったんですね。
And then another man said, I'm going to pray for you.
他の人も祈りますと言って。
And he said, I draw a line around that house and no water can get in.
その家の周りにこの線を引いてもう水は入ってはいけないと言ってたんですね。
So, okay, well, praise the Lord, they're home now.
まあ、その女性たちがもう日本に帰りました。
But maybe two, three days later, we finally got in touch again.
でも洪水のその停電になってから2日3日後やっとその連絡が入って、まあ、連絡ありました。
And that water stopped 3 inches from the door.
まあ結局7センチぐらいまで水が迫ってきたんですね、家のドアまで。
And then it stopped.
そこで止まったんです。
And
真夜中の3時で止まったんですね。
And it couldn't come in.
そして入らなかった。
で、And then it started to go down.
そしてだいたい6時ぐらいから朝の6時ぐらいからだんだん減って引いてたんですね。
It was dangerous because they were trapped.
まあ本当に道路も全部洪水状態だから車もで逃げられない状態でだからすごく閉じ込まれていた状態でした。
And the shelters were also flooded.
避難所ももう洪水状態になって。
So nothing to do except go on top of the house.
まあ結局入ってたらまあその屋根の上に行くしかなかったんですね。
So, but God is alive.
でも神様が生きておられます。
But I feel so sad for maybe 40,000 houses were flooded.
でもその洪水で本当にスケールが大きくて家の4万軒ぐらい沈んだったそう。まあ沈んだとか水が入ったんですね。
So we still pray for them too.
だからその被害者たちのためにも祈り続けたいと思います。
God can do a miracle.
で神様からにも奇跡を行って。
And the government give them lots of money and make a new house.
で、その政府からも援助をもらって、これから全部直せるようにですね、祈ります。
But God is alive.
神様は生きておられます。
And He loves to talk to you.
そして神はあなたに語ることが大好きです。
He wants to talk to you.
語りたいんです。
And how can we hear God's voice?
どうしたら神の声が聞き取れるでしょうか。
We have to take time.
時間が必要です。
When I'm too busy, I go, oh, I'm so busy, busy, busy. I don't have time.
バタバタで忙しい時には、今日は時間がないと思ってしまって。
After I do this, after I do that, I will spend time with God.
これをしたら、これが終わったら、ちょっとイエス様との時間を取ろうとして。
But usually I forget and can't do it.
でもそうすると忘れたり、まあ、結局できなくなったり。
And I get down my...I just go down.
だんだん自分も結局ちょっと落ち込んでしまいます。
But I've learned we have to put Jesus first.
でもだんだん学んできたのは、イエス様との時間をどうしてもその優先しないといけないんです。
And read the Bible.
聖書を読んで、
Jesus talked to us through the Bible.
その御言葉を通して聖霊が語って、
Just like we were singing. It was beautiful worship.
今日は本当に素晴らしい賛美でしたね。この本当に歌ったように。
Yeah. And so I'm praying to God.
手の父様に向かって祈って
Worshiping God.
神を礼拝して
He will talk to you.
で神は必ずあなたに語ってくださいます。
So, this, the, what we were reading today is from Acts. It's a testimony of Paul.
まあ、今日の聖書箇所が使徒の働きの終わりの方ですね。私たちが教会通してずっとその聖書通読を読んできてそしてこの箇所ですね、パウロがエルサレムで捕まれて、カイザリアに運ばれて、そこでアグリッパ王という王様の前で証をしているんですね。まあ自分のことを弁明しているんです。だからその証のところでこれから読みます。
And actually he gave his testimony many times in the Bible.
まあ、パウロが何回も自分の証をしました。
About how wonderful God is.
神の素晴らしさについて。
And...That is a privilege for all of us to give our testimony.
本当に私たちも神様のについての証ができることがすごい特権ですね。
Because Jesus talked to him.
イエス様がパウロに語ったからです。
And changed his life.
彼の人生を変えたんですから。
If he talks to you, he will change your life too.
で、イエス様もあなたにも語ったら、あなたの人生も必ず変えられます。
He will take you out of darkness and put you into light.
あなたをその暗闇から光に 移ってくださるんです。
He will take you out of the power of Satan.
悪魔のその暗闇からその暗闇の支配から取り出して、
And he'll put you close to him.
ご自分の近くに置いてくださいます。
He'll forgive your sins.
あなたの罪を許して、
He'll make you pure.
あなたを清くしてくださいます。
And he'll make you so happy.To be able to tell other people about him too.
そしてあなたにも喜びを与え、もう本当に喜んで人々に伝えたくなります。
We receive, not just to receive, we receive to give.
私たちがいただいているのは、ただ自分のものだけにするためじゃなく、いただいているのはまた与えるためです。
So、let's read it.
じゃあこれからそのパウロの証を読みましょう。使徒の働きの26の17から18節。これが証の途中ですけれども、イエス様がここでパウロに語っているんですね。このところでパウロの名前はまだサウロでしたんですね。途中で、後で彼の名前がサウロからパウロに変えられたんですけれども、この時はまだサウロでした。イエス様が語っていますね。私はこの民というとユダヤ人、と異邦人というと、聖書の異邦人はこのユダヤ人以外のすべての民族ですね。この民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。
That's what Jesus wants to do for everybody.
これがイエス様が一人々のためにしたいんです。
Okay, let's tell, Paul's testimony.
じゃあこれからパウロの証に移ります。
Okay, this is the second part here.
Are you going to tell the first part first?
The first part, yeah.
じゃあまずこの最初の部分もうちょっと話します。
Okay, Paul was, born in a pretty good home.
パウロがかなりその裕福な家庭で生まれて、
And he got very top education.
そして当時のもうトップ の, 教育を受けたんです。
His teacher was very famous, Gamaliel.
イスラエルで一番有名な講師であった教師であったこのガマリエルの足元で彼が育てたんです。
And he became a strong Pharisee.
そして彼が本当に立派なパリサイ人になりました。
And so he was really into the religion, Jewish religion.
まあ、そのパリサイたちはこのユダヤ教の一派ですごく熱心だった。
He wasn't so much, some of those Pharisees were just plain hypocrites.
あるパリサイ人たちがもう単なる偽善者だったんですね。
They live one way, but they pretended.Something else.
まあ彼がこの見せかけで熱心だけども本当の心は違ったんです。
But Paul was really sincere.
でもパウロが本当に本気で全て本当にその神様のために生きていると思ってたんです。
But he was sincerely wrong.
本当に本気だったんだけども本気で間違ってたんですね。
Just because you're sincere doesn't make you right.
自分が真面目であっても本気であってもだから正しいではないんです。
I used to, when I was a child, people would tell me, if you're sincere, it doesn't matter what you believe, it's okay, if you're sincere.
私は子供の時にね、よく言われたんですけど、まあ、真面目で心から信じてるなら何を信じてもいいと言われたんですね。
But, no, we have to believe the truth.
でもそうではなく、やっぱり真理を、真実を信じてはいけないです。
So, when they, the Pharisees,
信じないといけないです。ごめんなさい。信じないといけないです。
So the Pharisees, you know, they hated Jesus.
パリサイ人たちがイエス様大嫌いでした。
Because so many people were, see, they like to be the leader, the boss.
まあ、彼らがやっぱりその目立ちたかったんですね。
They always wanted the best place of honor.
名誉の場所をいつも求めて。
And they like people to bow down to them.
そしてみんながその本当に彼らをその敬意を払ってほしい。
But, what was I going to say? They really wanted to have everybody worship them.
彼らが結局礼拝されて注目された方ですね。
But many people were following Jesus.
でも彼じゃなくて多くの人たちがイエス様に従ってしまったと彼の目から見るとね。
So they hated Jesus.
だからイエス様のこと大嫌いでした。
Anyway, so then, as you know, they killed Jesus.
まあ結局最終的にキリストを殺してしまったんです。
And then the followers of Jesus, they kept telling everybody about Jesus.
でもイエス様がよみがえって、そしてこの弟子たちがみんなもイエス様のことを語り続けていたんです。
And Paul was one of those guys.
そしてパウロもそのうちにその一人になりました。
And he said he did everything possible to get rid of the Christian religion.
でもパウロを信じる前に、もう逆に一生懸命クリスチャンたちを迫害して、すべてのクリスチャンをこの地面からこの取り除こうとしたんです。
And so he would go find Christians in their home, home to home, looking for Christians.
家から家を、家へその、その、クリスチャンたちを探して、もう掴んだり、牢屋に入れたりして。
He would force them to blaspheme.
で、無理やり彼らをこのクリストの名をその冒涜させようとした。
And then he would drag, if, you know, if they didn't blaspheme, they would, he would drag the fathers, the mothers, the children to jail.
もし彼らがクリストを否定しなかったら、もう牢屋に入れてしまって。
And he would even go to other cities because some of them ran away.
まあ、あるクリスチャンたちが逃げたので、彼らもその追いかけて違う町までに彼らを探しに行ったんです。
And he would get permission from the chief priest's papers and with a big crew and they go and go after the Christians in the other cities too.
そしてこの祭司長たちからその許可もらってあちこちの他の町にもクリスチャンを探しに行ったんです。
So he was like ISIS today.
まあ結局今日と比べたらイスラム国の人々のような存在でした。
Yeah, they hate anybody that believes in Jesus.
まあ、イスラム国の人たちもクリストを信じる者のことを全部大嫌いです。
As we know, they kill many Christians.
で、たくさんのクリスチャンたちを今もう殺してしまっているんです。
But Paul was worse.
でもある意味でパウロがそれよりもひどい。
Because they would stone them to death.
そのパウロの時代はこの石打ちで人を殺してしまったんです。
One time I saw on the internet a stoning. It was just horrible.
ある時インターネットでこの石打ちの死刑を見た時はもう本当にひどかったんです。
Paul was bad.
パウロが本当にひどい生き方でした。
He was controlled by Satan.
結局サタンによって支配されていたんです。
But one day, a miracle happened.
でもある日奇跡が起こりました。ダマスコに向かって他のクリスチャンを探してて
he was there when Stephen got stoned to death.
その前にもステパノという人が殉教された時もサウロがそこでその教科を出したんです。
Okay, so he was just possessed with that. That's the only thing he was thinking about.
もうとにかくクリスチャンをこの地から取り除こうということに囚われた人でした。
Okay, so first one.
今度使徒の働きの26章を読み続けるんですけれども、パウロのすごい証ですね。ここで12節から読みます。このようにして私は祭司長たちから権限を委任を受けて、権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきました。その途中正午頃主王よ、これアグリパ王、アグリパ王に向かって話してるんですね。王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。
So, all of a sudden, Jesus appeared to him.
まあ、突然イエス様がパウロに現れたんです。
So that such a bright light that even he got blind from it.
もうあんまりも光が眩しかったので、サウロがしばらくの間目が見えなくなってしまった。
And they all fell to the ground.
みんな地面に倒れて。
And then he heard Jesus talking.
そしてイエス様の声がしたんです。
Why are you persecuting me? Jesus said.
なぜ私を迫害しているんですかと。
Whenever anybody persecutes you, they're persecuting Jesus.
皆さんもよく気づいてほしいんですけれども、あなたを迫害する人がいれば、やっぱりイエス様を迫害しているんですね。
So he said, I'm Jesus and you're persecuting me.
私はイエスだ。あなたが迫害している人だと。って言ったんですね。
And then he said, get up. Okay, we're going to read the next. And then what else did Jesus say?
その後に続けてイエス様がこう言うんですね。16節から。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから私が あなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
Right away, he said, I want you to be a missionary.
もうすぐ、もうパウロが今初めてイエス様と出会って、イエス様の声を聞いてすぐもとに学宣教師にされたんですね。
Of course, we can't be missionaries until we actually know Jesus.
私たちもイエス様と本当に出会って、イエス様と本当に知るまでは、イエス様のことについて語ることはできないんですね。
It's very, very important for us to know Jesus and hear His voice.
イエス様と出会って、イエス様の声をよく聞く。聞き取ることがすごく大事です。
We, you know, have your everyday time with Jesus in the Bible. Very important.
毎日この御言葉を通してイエス様の声を聞き取る時間を取ることがどれほど大事でしょうか。
When I was in college, I don't remember what I studied.
大学でいた時には進学大学だったんだけども、あまり勉強したことはあまり覚えてないんですね。
But everything Jesus told me, I never forgot.
でもその間にイエス様に心に語られたことがもう一生忘れてないです。
And you won't forget it either.
皆さんも忘れないです。
And our church is very good because we have wonderful Bible studies.
で、教会が多くの聖書の勉強会があります。
And we have a Bible school.
そのバイブルスクールもあります。聖書を深く勉強することによってもっとイエス様のことを知ることができるようになります。
Many people also go to celebrate recovery.
また教会の一部がこのセレブレイトリカバリーにも参加しています。
And in the celebrate recovery, they just study the Bible.
セレブレイトリカバリーの中でも聖書を勉強します。
It's God's word will...Is what makes us free.
この御言葉によって私たちが自由になります。
So Jesus said, I want you to go and tell everybody.
でイエス様がパウロを任命してもうみんなにこれを伝えなさいと言ったんです。
He said, I'm sending you, but don't worry, I'm going with you.
あなたを使わすんですけども心配しないで私もあなたと共に行きます。
I will rescue you.
あなたをいつも救い出します。
Because that was very dangerous.
やっぱり当時はこの宣教師として行くのがすごい危険だったのです。
Because he was killing Christians, and now he was telling everybody to believe in Jesus.
前はパウロがクリスチャンたちを殺してたのに、今度彼がクリスのことを述べ伝えてるんです。
Now his same colleagues wanted to kill him.
まあ、今度一緒にクリストたちを殺した仲間たちが彼を殺そうとしています。
But Jesus was with him.
でもイエス様が共にいて、
And he didn't have to be afraid.
怖がる必要はなかったんです。
And so then he obeyed.
パウロがその神様の啓示に従って、
so let's read what he says, 19 and...
その次はパウロの証しが続きます。19節から。こういうわけでアグリッパ王よ。私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするように述べ伝えてきたのです。
Yeah, he went first to Damascus and then Jerusalem.
まずダマスコ、後でエルサレム。
And all of Judea.
ユダヤのすべてその全地方に。
All the Gentiles.
すべての異邦人にも。
But of course, when he was in Jerusalem also, he got one-on-one discipleship.
しかし、パウロがエルサレムにいたら、そこで1対1の弟子作りを受けるようになりました。
Because Barnabas was not afraid of him and Barnabas discipled him.
バルナバというすごく聖霊で満たされていた男が、パウロのことをすごく気に入って、そしてパウロのことをずっと担当していたんです。
So then, what's exciting is the Jews tried to kill him, but God saved him.
ユダヤ人たちが一生懸命パウロを殺そうとしたんですけども、でもいつも神様によって守られたんです。
Verse 21.
今度は21節読みます。そのためにユダヤ人たちは私を見えの中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちやモーセ、まあ、そういうと、まあ、結局旧約聖書ですね、預言者たちもモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわち、キリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。
So he, had just been saved because 40 men had decided they were not going to eat or drink until they killed him.
まあ、ここで、パウロがエルサレムに行って、そこで捕まれた後に、そこで捕まれてその40人のユダヤ人たちが計画を立ててお互いに誓約を交わして、もうこのパウロを殺すまでは一切食べないとその固くその誓ったんですね。
But let's read Acts 23:11.
しかしその時ですね、パウロが牢屋にいるときに、使徒の働きの23章、他の証のときに彼がこう言うんですね。その働きの23章の11節、その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証をしなければならないと言われた。
So Jesus stood right by him.
イエス様が彼のすぐそばに立っていたんです。
And I think Paul was afraid.
まあ、あの時はパウロが怖かったでしょう。
He wasn't Superman.
彼がスーパーマンではないから。
He was just like us.
まあ、私たちと同じような本当に普通の人間でした。
That's why Jesus came to him.
だからイエス様が彼の元に来て、
He said, "Don't be afraid."
怖がることはない。
When we're with Jesus, we don't have to be afraid.
イエス様と共にいると怖くなくてもいい。
And God did a miracle.
で、神様が奇跡を起こして。
Very interesting because a young boy was his sister's son.
面白いことですけれども、パウロの姉妹の息子、若い男の子がいて。
I think he was very young because the Bible says a commander took him by the hand to talk to him.
まあその出来事をね、その使徒の働きの23章から全部読むと、100人隊長、このローマの兵士がその男の子を手で取って話を聞いたと書いてあるから、その手で導くと、まあ、かなり若い子じゃないかと思います。
But because if he was a big man, Because they were telling secrets, we're going to kill him. Don't tell anybody.
まあ、この40人のユダヤ人たちがこの近い合ってこのパウロを殺そうとしたんですね。そしてもしかすると彼が大人の40人の男の人たちが計画しているときに、
But God sent a boy.
その大人だったら彼がもっと気をつけて彼が聞こえなかったかもしれないけど、若かった男の子だからもしかするとそれで彼が聞こえたかもしれない。
They didn't even pay attention to the boy.
まあ彼がその気にしなかったんですね。
And they talked about their plans and he heard.
そしてこの40人の陰謀が彼が聞こえて、
They didn't know this is Paul's nephew.
パウロの甥っ子だと思わなかったんですね。
And he went to Paul, told Paul.
そしてそのパウロの甥っ子が牢屋に行ってパウロにそれを伝えたんです。
Yeah, they let the little boy come in to talk to Paul too.
そうでも許されてですね、彼がその入ってこのパウロにその陰謀について語ったんです。
That was a miracle.
まあ全部奇跡でした。
And so then he could tell the commander, and then God protected him, and he didn't get killed.
まあ結局その男の子が100人隊長、100人隊長が1000人隊長にそれを伝えて、パウロがそこで守られたんです。
But Paul had a lot of difficulties that he did go through.
でもパウロが本当にたくさんの苦しみを通ってきました。
He said that he was in prison a lot.
もう何回も牢屋に入れられて。
He used to put people in prison, and now he had to go to prison.
前は彼がクリスチャンたちを牢屋に入れたんですけど、今度彼が行くようになったんです。
And he was whipped so bad that he almost died.
ある時はあんまりもひどく鞭打ちされて殺されそうになった。
Five times he was beaten by the Jews.
5回もユダヤ人に鞭打ちされた。
And three times he was beaten with rods.
そして3回この棒で打たれて。
And one time he was stoned.
1回石打ちされて。
They thought he was dead.
もうパウロがもう殺された死んだと思ったんですね。
But then he got up.
でも後で彼が立ち上がって、みんな祈ったら彼が立ち上がって続けたんです。
God healed him.
彼が彼を癒して、
And the very next day he went preaching again.
次の日も宣教を続けたんですね。
And he said three times he was shipwrecked.
もう3回もその海でこの船の難破された。
Have you ever been in a shipwreck, anybody?
皆さんが船の難破体験したことありますか？
My first husband died, but before he died, we used to live on a boat in the Amazon.
まあ私の最初の夫が亡くなったんですけど、亡くなる前に一緒にアマゾンでこの船の生活をしたんですね。
Because we were visiting the villages to preach.
アマゾンのいろんな村を訪問してたからです。
But I remember sometimes it was really scary.
ある時ですね、もう何回か嵐の時にはすごい怖い時もあったんです。
I'll never forget one night I was like, tonight we're going to die.
まあある夜ですね、この嵐の中で、もう今晩こそ亡くなる、死ぬと思ってたんですね。
It was nighttime.
夜だった。
You couldn't see any of the...The sides were far, because
Amazon is very... 両側がすごい遠くてね、アマゾン側すごく広いから。
So we were in the middle.
もう川の真ん中でした。
And the waves are so high that you couldn't see except the water splashing on the boat.
まあ波がすごく多くて、なかなか何も見えなくて、そして水がこのちょっと船の中に入り始まって。
And it felt like we were going to turn over.
もうそろそろこの転ひっきり返してしまうんじゃないかと思った。
Because the waves make you go like this.
そう、船でね、すごく波でおかしくなった状態で。
And then the logs were coming down the river too.
そしてまた流れてくる大きなその木の幹も浮かんできて。
And if the log hits your boat, it can make a hole.
その大きな木がボートにぶつかるとやっぱりそれも穴を開けてしまう恐れもあった。
And then the boat will go down.
そうすると沈んでしまいます。
And I was scared.
とても怖かったんです。
And I prayed, Jesus, Jesus, Jesus.
イエス様、イエス様、イエス様と祈ってたんです。
God, help us, help us.
助けて。
And yeah, we're here today.
今日はここにいます。
many, many, many times.
もう何回もそういう経験ありました。
And all of our children are alive too.
子供たちもみんな生きていて。
Because God hears us. Jesus, He hears me.
いや、そのみんなを叫び求めると必ず聞かれるからです。
And so life is very exciting with Jesus.
イエス様と共に歩むと人生はもうエキサイティングなものです。
So, and he had trouble with robbers too.
また海賊にもいつもこの問題があったんですね、パウロが。
And sometimes he had no sleep. He didn't have enough sleep.
寝ることできない夜もよくあって。
Sometimes he was hungry and thirsty, had no food.
上乾きも水もない状態もあった。
Sometimes he was so cold and had not in.
怖い、すごく寒い時もあって、裸の時もあって。
And many other things, but you know what he said?
もう多くの問題があったけど、パウロの結論は何でしたか？
It's 2 Corinthians 4, 16, 18.
ここに書いてあります。第2コリントの4章の16から18節。どうぞスクリーンを見てください。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外のある人は衰えても、内のある人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は、あんな患難は軽いと私は思わないけどね。でも彼にとってはそれでも軽い。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えないものは、見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えるものにはあまり気にしないで。
Jesus is with us.
イエス様が共にいてくださるからです。
There's a, it's called Fuji Highland, ね。
富士急。
富士急ハイランド。
富士急ハイランドがありますね、この遊園地。
And they have a really scary roller coaster.
とっても怖いジェットコースターがあります。
I didn't go on it.
私は怖くて乗らなかったんですけども。
But Tim and our grandson Lucas did.
でも、ティムと孫のルーカスが乗りました。
And when they got off,
で、降りたら、
they were both like white.
もう顔が真っ白でした。
That's scary.
それが本当に怖い。
That's very adventure.
やっぱりすごい冒険です。
But you know what? Life with Jesus is even better.
でもイエス様の人と共に歩む人生はそれよりも勝っています。
Another story is about my first husband. When he was 21 years old, he took a trip around the world.
私の最初の夫、そのルークが21歳の時に世界を一回一瞬したんですね。
And he was with Jesus every time talking to Jesus.
もちろん熱心なクリスチャンだったので、毎日イエス様と共に語りながらその旅してたんです。
And he was very interested in all the religions of the world.
でその旅で彼もいろんなこの他の宗教も学ぼうとしたんです。
So he'd go to all the temples that he could go to.
まあできるだけいろんな宗教の宮とか神神殿とかに入ろうとしたんです。
And he came to a temple and they said, "No, you can't come in."
でもあるインドで多分ヒンズー教の一つの神殿に行ったら入ってはいけないと言われたんですね。
He said, "Why?"
なぜと聞いたら、
Because our leader's buried in here.
私たちの教祖がここで埋められているからと言ったんですね。
He said, "Oh, thank God, my leader's not buried anywhere."
で彼が本当にこう言ったんですね。私のリーダーがどこにもこの埋葬されてないことを本当にハレルヤと言ったんですね。
He's alive and he's with me.
イエス様が生きておられて共にいてくださる。
Everywhere I go.
どこにいても。
And when he went to Romania,
ルーマニアにいた時に、
he was smuggling Bibles.
その時はまだ共産主義の時代で、で彼が他の団体と一緒に聖書の密輸したんですね。
And it was, Those people were really suffering. Those Christians were really suffering.
で、当時のルーマニアのクリスチャンたちがすごい圧迫で、すごい苦しい状況でした。
And sometimes they would be thrown in prison and killed.
もう刑務所の中に投げ込まれて殺されたりして。
That's why he had to secretly bring Bibles in.
だから、
It was against the law.
彼が本当にその理由でソナニアも迫害されたクリスチャンたちだからその聖書の密輸が必要でした。
But it was interesting. He said, they were so loving to me, even though they knew that the police were watching.
秘密の警察がいつも監視していると彼が知っていながら、ものすごく彼らのことを、兄のことも含めて、もてなしして、愛を持って預かったんですね。
But they opened their house and they made a bed and gave him food.
家を開いて招いてベッドを作って食べ物を与え。
And he said, "You know what? I've never found such happier people in my whole life."
で、ルークがこう言ったんですね。私の人生でこんなに幸せな人たちが今まで見たことないと言ったんですね。
So because they're persecuted.
あんなに迫害されていたのに。
Jesus was with them.
でもイエス様が彼と共にいたんです。
And they were so excited.
だから彼がすごく興奮していました。
I remember when I was a kid, I go, "Oh, I don't ever want to die. Jesus, that's too hard. What if they kill me? I was scared."
子供の時ですね、私がいつも怖くて、イエス様のために死にたくないと思ったね。その私が我慢できるかどうかとかすごい怖かったんです。
Maybe I will deny Jesus.
もしかしてイエス様を否定してしまうかもしれない。
And even today, there's many people dying for Jesus.
で、今日でも多くの人たちがイエス様のために殺されています。
But I learned you don't have to be afraid.
でもだんだん学んできたのは怖くなくてもいいです。
Because the Bible says,My grace is sufficient for you.
同じコリントに書いてあるけども、イエス様がパウロに、私の恵みがあなたにとっては十分だと言ったんですね。
When you come to that problem, Jesus is with you.
その迫害の時、その苦しい時にイエス様もそこにいてくださるからです。
He'll never fail you.
絶対あなたを見捨てない、離れない。
Let's read John 8:12.
ヨハネの8章12節ちょっと読みます。どうぞスクリーンを見てください。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。
If you follow Jesus, you'll never walk in darkness.
イエス様と共に歩めばもう決して暗闇を歩かないです。
Colossians 1:13 and 14
コロサイ1章13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。
Jesus rescues us from darkness, from Satan.
イエス様が悪魔のその圧政、悪魔の支配から救い出してくださいます。
And Matthew 16:24.
また、マタイの16章。また16章24と25節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見出すのです。
Jesus said, Follow me.
イエス様が私についてきなさいと言ったんです。
Don't try to save your life and be safe.
自分が環境が良くて守られた状態で自分を救おうとしないで。
You'll just lose it.
そうしたらその本当の命を失ってしまいます。
But just lose your life for me.
私のために自分の命を失ってしまって。
Then you'll find it.
そして本当の命を得るようになります。
And last is 1 Peter 2:9.
最後に第一ペトロの2章9節。じゃあ皆さんこれも有名な大事な聖句一緒に声を出して読みましょうか。はい。しかしあなた方は選ばれた種族、 王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです。アメン。
You can give your testimony.
あなたも自分の証しをすることができます。
Just like Paul does.
パウロのように。
God is so wonderful.
神は素晴らしいです。
And God wants you to tell everybody.
そして神様がこのご自分の愛についてみんなに伝えてほしいんです。
Don't be afraid.
そして怖がらなくてもいい。
You might get persecuted.
迫害を受けるかもしれません。
But God is with you.
でも神様は共にいてくださいます。
So exciting.
そしてとてもエキサイティングな人生です。
It's such a great adventure.
本当にすごい冒険です。
And Jesus promised, I will never leave you.
イエス様の約束があります。決してあなたを見捨てない、離れない。
Or forsake you. To the very end of the age.
世の終わりまで。
Thank you, Jesus.
ハレルヤ、イエス様、感謝します。じゃあ皆さん、その場でちょっともう少し祈りの時間を持ちましょう。イエス様、本当にこの私がずっと通読してきた人の働きの13章から28章まで、ちょうど今週の日曜日でこの終わりの方になりますけども、あなたは特にこの13章からずっとパウロを中心として多くの素晴らしいことをして、初めて宣教師として御言葉を持ってヨーロッパに渡って、本当にパウロがこの世界の歴史を変えた人となりました。しかしそれはパウロではなく、あなたがパウロの中に働いて全てを可能にしてくださいました。今日クリスティーンのメッセージの中にあったように、天の父様、どうか私たちもまずイエス様、あなたの声をよく聞けるように助けてください。御言葉を通して、御言葉をゆっくり日々黙想して、あなたの聖霊がその御言葉を通して、また聖霊を通して私たちの心に直接語ってくださって、あなたの声がだんだんもっともっとはっきり見分けるようになって、そして私たちがますますあなたの愛で満たされて、そして自然に私たち、あなたの愛が私たちから満ち溢れてこぼすようになります。イエス様、あなたの素晴らしい愛を心から感謝します。十字架を感謝します。永遠の命を感謝します。共に日々いてくださって、世の終わりまで離れない、見捨てないこと、そのすごい約束を感謝します。イエス様、この共に歩めるこの最高の恵みを感謝して感謝します。ハレルヤ。今週私も全てあなたに委ねます。信じてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。